皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいという方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第55回目。本日のゲストは先週のボードメンバー川下さんからのご紹介で、同じくボードメンバーの萩原さんをお招きしてお届けいたします。それでは萩原さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週の川下さんからの伝言で、
はい、
萩原さん今度飲みましょうだそうです。
あ、はい、ぜひぜひ
ぜひぜひまあ今更っていうところもあるんでしょうけど
最近飲んでないかもしれないな、昔よく飲んでます。
はい、あ、そうですか。はい、まあそんなメッセージをいただいておりました。
はい、
はい、で、まあ、今日は萩原さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はいはい、萩原さん、でも物販の方もね、もう 1年こう経過して、
はい、
会員さんもだいぶ増えて、
かなり増えましたね。
で、単品通販という言葉がだいぶ根付いたと思うんですけど、
はい、
この萩原さんのね、本当に真骨頂というか
何なんですかね、まあ真骨頂というか、まあ最初に川下さんと始めたのがきっかけで広まったものかもしれないですね。
で、それまではね、もう本当にそういう売り方をしている人が本当少なかったんで、
はい、
うん、で物販の本当肝となる販売の仕方がもうなんかこれで皆さんにね、ちょっと分かってもらえたかなっていう感じがするんですけど。
そうですね、
うん、
新規の人は多分ほとんど分かってないかもしれないですよね、
うんうん、そうですね。だからところどころでそのオフ会で単品通販やりたいんです、単品通販今やってるんですとかっていうね、はい、話をちょこちょこ聞くようになったんで、
はい、
うん、だいぶね、皆さん意識してんだろうな、意識してもらって行動してんだろうなっていう感じで、
はい、
うん、思いますけども。
そうですね、
うん、萩原さんだいぶあれじゃないですか、相談受けてんじゃないですか。
結構単品通販やりたいっていう話は、
うん、
みんな聞きますね。ただ背取りやってる人もやりたいって
言
う
し、ね、ああ、なるほどなるほど。
まあ、初めて聞いた人も多いみたいで、
うん、
まあ、当然といえば当然なんですけど、
うん、
まあ、おすすめといったらおすすめというか、
うん、
後発で入るにはそれしかないのかなっていう
そうですね、後発でもそうでしょうし、はい、長くその手法でね、稼ぎ続けられるし。
そうですね、
うん、まあ、今更なんですけど、そのちょっとね、最近入った新しく入った会員さんに向けて、その単品通販の萩原さんが言うその、うん、手法の内容をちょっとさらっと言ってもらっていいですか。
さらっと
前もなんかこんな同じこと言ったかもしれないんですけど、ラジオの方で。
まあ、元々は、
うん、
単品リピート通販っていうのを、
うん、
多分知らない人がほとんどだと思うんですけど、
うん、
化粧品とかを販売するときに、
うん、
よくヤフーの端っこに出てくる広告とか、
うんうん、
あ、例えばなんかの化粧水だったりとか、
うん、
ああいうページが縦長のランディングページになってて、
うん、
で初回お試しみたいな感じになってるじゃないですか、
うん、
であそこで買うと、
うん、
後でバックエンドでメールが来て、
うん、
リピートして、
うん、
何度も買ってもらうみたいな感じの、
うんうん、
単品リピート通販っていう言葉が、
うん、
もう結構昔からあって、
うん、
で化粧品系っていうのはもうその単品の商品を もうエネルギーをそこに注いで、うん、たくさん売っていこうみたいなやり方がもう、
うん、
マーケティングでずっと、
うん、
もう何年も前からそれが進んでて、
うん、
でそのやり方っていうのを、まあ、そのやり方しか実際知らなかったんですけど、
はいはいはい、
そのやり方をその中国輸入とかに活かしたら面白いんじゃないかみたいのを、うん、川下さんとかと話してて、
うん、
川下さんがいち早くそれを実行して、
うん、
やっていったのが多分そっち系の始まりじゃないかな、
うん、
まあ、単純に言うと例えば楽天とかで1店舗が1000商品あったとしても、
うん、
実際にそこの地が売れてる商品よく見てみると、
うん、
上位の100とか50とか、
うんうんうんうん、
その中にもっと絞ると、
うん、
5商品ぐらいで、
うん、
売り上げの半分以上作ったりするじゃないですか、
うんうんうん、
だったらもうそれの5商品以外、うん、995商品全部捨てちゃって、
うん、
その5商品とか1商品にエネルギーとかリソース全部購入した方が一気にそこでトップになった方がもっと稼げますよってい
う
やり方ですね。
なるほどなるほど。
簡単に言うと、
はいはい、よく、まあ、28の法則って言うじゃないですか、萩原さん。
はい、パレート、
うんうんうん、
はい、
でもこの単品通販だともう1級の法則みたいな
あ、
要は 1割の商品で、まあ、全体の9割の売り上げ作っちゃうみたいな。
そうですね。
ねえ。だから、すごく衝撃的だったんですよね。私はその、リアルで、サラリーマンやってた時に、やっぱり、はい、その、売り上げ見ると、やっぱ28の法則っていうのがぴったり合ってて、
はい、
2割の商品で売り上げを、売り上げ功績作ってる、売り上げを作ってるみたいな。
はいはいはい、
うん。で、やっぱり周りの商品は売れてないんだけど、
はい、
その、まあ、実店舗でその商品構成、する中でどうしても置かざるを得ないみたいな、
はい、
うん、見せるためにその商品を置いとくみたいな感じで、
はい、
結構まあ無駄、ある意味ちょっと無駄っぽいやり方なんですけど、やっぱ実店舗だとやっぱそういうのがもう、まあ定番的になってるっていうんですかね、売り方だったんで。
基本的にもう昔から事業がうまくいくと商品を増やすっていうのがもう鉄則ですからね。
うんうんうん、だから、例えばドラッグストアとかホームセンターとかね。
はい。
あともう品ぞろえぶわーっと広げるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、だ実際あの中で売れてる商品って2割なんですよね。結局。
これも結構大きい時代の流れがあって。
うん。
ものすごい大昔ですけど。
うん。
昔って塩屋さんとか、
はいはいはいはい、
糸屋さんとか、
はいはいはいはいはい、はい、
豆腐屋さんとか
専門店ですよね。
もうまさに単品通販な
んですよね。
それがだんだんと何でもあるお店ができて、商店ができて、で量販店ができて、大型量販店とかができて、でそういう糸屋さんとかそういうちっちゃいお店は全部そこに飲み込まれちゃって、なくなったものの、
うん、
それがまたインターネットができたことによって、
うん、
また専門店化のお店が増えてきて、
うんうんうんうん、
専門店って言っても、まあ、せいぜい、なんかそういう専門店が増えてきたところにさらに絞られて、
うんう
ん、なんかちょっと前に流行った、なんか、卵かけご飯用の醤油とかあるじゃないですか。
うんうん、
かけを入れるとか。
うんうん、刺身用の醤油とかね。
今だとプロテインの専門店とか、
うんうんうん、
それぐらい専門店化してきてて、
うん、
なんで結構またその時代がぐるっと回ってきて戻ってきた感じなんですよね、
う
ん、
なるほどなるほど。
よく、うん、ビジネスは螺旋状に成長するって言われるんですけど、
うんうん
うん、どういうことかっていうと螺旋階段ってあるじゃないですか。
はいはいはい
螺旋階段を登ってる人を想像すると、
うん、
一回螺旋階段って分かりますよね、ぐるぐる、
うん、分かります、うん、はいはい、
あれを遠くから見てると、
うん、
そこに登っていく人って一回前に進んだかなと思うと、
うん、
後ろに戻ってくるじゃないですか。
はいはいはいはいはいはいはい。
だから一周戻ってくるけれども、
うん、
一段上がってるみたいな。
うんうんうんうんうん。一周回ればね。
そうですそうです。
うん、うん。
そんな感じで、なんかその経済ってどんどんどんどん成長してるらしいんですよね。
なるほどなるほど。
要するに、どういうことかっていうと、昔あった手紙が、
はいはいはい。
電話によってなかなか、その、なくなりつつあったのが、
うん、
メールっていう形でまた戻ってきたりとか、
はいはいはいはいはい。
オークションっていうのも新しいもののようで、実はもう大昔にあったのが、
そうですよね。
それと一緒で、
うん、
多分、一回情報、何でも、インターネット全体がそうなんですけど、一、
うん、
回量販店みたいな形でバーッと横に広がった後は今度
はそれが広がる
パターンなんだと思うんですよね。多分時代の流れ的に今は多分単品の方が隙間というか、
うん、
ネットの情報って今、何年だっけな、2年で10倍ぐらいに増えてるらしいです。
お
あれ、正確な情報忘れちゃった。とにかく、うん、なんかもう、超短期間、1年で2倍ぐらいの情報量に増えたりとかしてるらしいんですよ、ね。
はい、はいはいはいはい。
で、その情報量がもう、わけわかんない桁になって、なんとかエグザバイトみたいな。
単位がもうめちゃくちゃなんですね。
もう、よくわかんない単位になってきて、
うん、
でもうちょっとすると、実世界の情報量をネットが超えちゃいそうだっていうぐらい増えてるらしいんですよね。
はいはいはいはい。
そんだけ情報が今度増えるとどうなるかっていうと、
うん、
その一つの情報にフォーカスしたサイトとかの方が価値が出てくるんですよね。
はいはいはいはい。
なまとめサイトが人気
になっちゃう。うんうん、なるほどなるほど。
なんでお店でも何でもやって本当に価値がどんどんなくなってきてて、
うん、
どんどんどんどん何かに特化したお店の方が目につくようになって、
うん、
でさらにその単品通販で1個の商品とか、
うんうんうん、1
個のジャンルの中の、
うん、
さらにそのマニアックなジャンルの子供用だったりとか、
うんうんうん
うん、水着の子供用の水着専門だったりとかっていうぐらい絞った方が価値があって、そこに人が集まるようになってきてるんで、
うんうん
うん、だから大きいなんか社会の流れみたいな感じもありますよね。
なるほど、なるほど。だからやっぱりあれですよね、その、ネットでこれからね、やろうと思うときは、もう本当にここの手法をやっていかないと、もうほとんど売れないっていうか、ほぼ勝てないっていうか。
単品通販じゃなきゃダメってわけじゃないんですけど、
うん、
稼ぐには稼ぎやすいですよね。
稼ぎやすいし、結果も出やすいし。
出やすいし、楽だし。
楽。余計なこと考えなくていいんで。
だってやっぱり背取りだったりとか、うん、あれ転売大好きな人って前も話したと思うんですけど、うんうん、どうしてもいるので、
うん。
だもうなんか違うみたいですよね。単品通販ってどんどんどんどんいい商品を一生懸命作って、
うん、
で、それを、なんていうんですか、最初の儲かればいいやから、
うん、
単品通販するようになってくると、
うん、
結構商品にこだわりを持って、
もう持ちますね、
いい商品を作って、
うん、
お客さんに喜んでもらおうみたいな、
うん、
結構サービス精神がどんどんどんどん、
うん、
そういうのが強くなってくるじゃないですか。
なりますね。
転売系の背取りとか、
うん、
ああいうのっていうのは、またちょっと違って、
うん、
どっちかというと投資に近いですよね。
ああ、そう、なるほど。そういう実例もありますね。実例っていうかね。うん、
換金場所は Amazon っていうだけでは
な
くて、投資の背取りの延長上で、金だって背取りみたいなもんじゃないですか。
はいはいはい。
金を買って違うタイミング売るっていう。うんうんう
ん、売ってね。
多分、その背取りとか転売が好きな人はどっちかっていうと、投資的な感じの感覚の好きな人なんじゃないかな。
要は価格差ですからね。価格差を見て、で、仕入れるときはその商品がどういうふうに使うかとか、ね、全く分かってないですからね。
だそういう感覚の人はどっちかっていうと、その、一つの商品にこだわって、 突き詰めてサービスを提供するっていうのにそんなに魅力感じないみたいで。
なるほどなるほど。
だからみんながみんな単品通販やるべきだっていうわけじゃないんですけど、そっちはそっち系でいいと思うんですよね。
まあ背取りだけでね、何千万ってやってる人もいますからね。
結局やっぱ世の中価値がないものってなくなるじゃないですか。背取りの価値ってやっぱり間違って安く、価値を低くされすぎたものが適正な価値に戻されることだと思うんですよね。
ああ、なるほど。
本当にその価値がなかったら誰も買わないわけなんで。だからデフレを戻すみたいな感じで。そういった意味では背取りとかもいいんじゃないかなとは。
なるほど、なるほど。
思うんですけど。
うん、
だから一概にもうみんな単品ツアーやるべきだっていう。とは。というわけじゃないんですけど。物販っていう、そっちの EC、事業としてやるんであれば、単品通販みたいな感じで絞っていった方が、もしくは本当に一ジャンルの専門店としてやっていった方が、絶対的に効率はいいですよね。
そうですね。ね、さっきその愛着を持つようになるって萩谷さんね、言ってましたけど、まさしく、それは本当、毎年毎年やってて、うちもそうですけど、やっぱその年出した商品の、なんちゅうかね、ちょっとお客さんからの、まあ、クレームじゃないですけど、要望とか、こう吸い合って、
はい。はい。
で、来年はこの形にしていこうとか、ここを変えていこうとか、いう感じで、で、バージョンアップ、ちょこちょこちょこちょこしていけるんで、
はい。
そのページが、また、なんでしょうね、カスタマイズして、LP の中に、その、ここを改善しました、みたいなことをやっていくと、
はい。
うん。なんか、やってても、そのページがずっと使えていくんですよね。価値が上がっていくっていうか。
はいはいはいはい。
うん。
積み上がる感じですね。
そうですね。まさしく積み上がっていく。そのページは本当に積み上がっていく。最初はゼロだったものが、10になり、20になり。
はい。
うん。だから、その一つのページが、本当何年も何年も使えていけるなっていう実感はありますね。
そうですね。だから、多分、菊池さんのも転売やったときは、今年と来年違うことやってるみたいな感じじゃないですか。
いや、まさしくそうですよね。
この商品何ヶ月持つんだろうとか。
そうそうそうそうそう
そ
う。
それに比べるともう、安定感がもう違いますよね。
で、ライバルが、ね、ライバルの動向とか見て、お、ここ、こういうことやってきたな、みたいなね。
はいはいはい。スケジュールも年間で立っていくようになりますからね。
なりますね。本当それ言いますね。来年のじゃあ、デザインはこの時期に、もう、ね、中国に、はい、サンプル依頼しようとか。
あと、売り上げも作態で何パーセントアップだとか、そういう。
組みやすいです。数字が読みやすいですね。
まあ、事業計画も出しますからね。
出しますね。だから銀行にもそれが言えるんですよね。
はいはいはい。
うん。そうすると融資も下りやすいし。
はい。
うん。うん、そうですね。やっぱ、この手法をやったおかげで、うちも、会社の内容が本当変わったんで、会社の内容っていうか、まあ、立ち上げた時からその単品通販で、ね、やりましたけど、
はい。
うん。以前は個人事業主でも単品通販は全くやってませんでしたから。
はいはいはい。うん、会社。一番最初結構商品ありましたからね。
ありましたありました。うん。で、その中で売れ筋のやつを、これに注力しましょうって言って。で、やったら、びっくりするほど売れましたからね。
まあ、一箇所に集中してないと、見えるものも見えなくなっちゃうんですよね。本当の隙間が、微妙な隙間が、タイミングとか絶妙な、ここの時がここに動いたとか、そういう、こと細かなこと。
そうですね。だから、その、売れたその年はもう、出荷でパニクってましたけどね。
結局は、 買う人がどんな人がどんな心境で買いに来てるかっていうことを、もう、本当に理解するまで考えていくから、競合他社がどんな風にどうに動いてて、どんなやつがいるかっていうのを、見極めた上で、突然隙間ができるわけじゃないですか。キクさん商品もその突然隙間がパカッと開いた瞬間に、パカッと入ったから、
そうですね。
一気に上がったわけで。
予想、全然予想してませんでしたからね。ここまでいけると思ってなかったから。
ただ大量商品やってると、その隙間ができた瞬間わかんないですよね。
わかんないですね。
もう、毎日のように舐めるように同じ検索結果を見てないといけなくて。
だから、ね、一気に売れちゃったら、やっぱり、在庫もあっという間に切れちゃって、で中国にもう早く作って、早く作って、みたいな催促して。その繰り返しでしたけど、1年目は。まあ、それがあって、やっぱ2年目、3年目と、じゃあ、この時期にどのぐらい入れようとか、去年はこのぐらい売ったから、今年はこれぐらい売れるだろうっていうのを、だんだんね、そういう数字も読めてくるんで、1年目はああやって経験して、いろいろ勉強できたんで。
そうですね。
非常にうちとしては良かったなぁ。ステップアップのきっかけになりましたね、本当に。
まあ、あと単品通販って別に単品通販っていう売り方として言ってるけれども、別に一商品ってわけじゃないですからね。下のもうまく横展開して、
そうです、そうです。
膨らんでますからね。
そうです。だから2年目、3年目がその横展開ができて、
はい。
柱が1本できて、2本できて、3本できて、みたいな感じで。
はい。
じゃあもう1本今年作ろうか、みたいなね、感じで。今年ちょっとね、萩原さんといろいろ打ち合わせして、その1本も立ち上がりましたからね、もうね。
早かったですね。
早かったですね。最速じゃないかったですか？これ、やろうっつって。
半月くらいですかね。
ねえ。まあ、実際ちょっと商品が入ってくるのがうち遅かったんで、
はい。
あと、なんだ、撮影とかね、
はい。
いろいろしてましたけど、ページ、
あ、そうですね。
ページ作ってスタートかけたら、そうですね、2週間、3週間ぐらいでもう1位取りましたもんね。
そうですね。
だから、やろうと思ったら、そういう隙間をね、見つけて、もう注力すれば。
そうなんです。もう、なんかでもそれ立ち上げるときっても、そこにエネルギーを集中してるじゃないですか。
そうですね。
もう他は見ないぐらいで。
そうですね。
うちも本当に、寝る瞬間とかもちょっと検索して。
やりますね、俺も。
どの辺あるんかなって思うぐらい、それぐらい集中してるんですよ、立ち上げるときって、
うん。やってます、やってます。
で、一回走り出しちゃうとそこまで見ないですけど、そう、立ち上がりのときはもう本当に、一点集中ですよね。
で朝見て、あ、夜中ね、ちょっと目がね、覚めるときがあって、
で、あ、わかります、はい。
で、その時スマホで検索してみたりとかね。
もう枕、元にありますから、ね、
あります、あります。で、今日何件売れたかなみたいなメールをチェックしてみたりね。
いや、多分うまくいってる人って多分みんな枕元にスマホあります。
もう、なんかちょっと夜中目覚めるとスマホチェックして。
はい。
やりますね。いや、今日はここまで売れたんだな、みたいな。
だその立ち上がりの時の集中度というか、その時エネルギーの投入度合いというか、多分その感覚が多分分かんないでしょうね。
ねえ、なかなかこれはね、ちょっとやってみないと。実際体験してみないと。
そうですね。
だから、こういうことやっていくと、だんだんだんだんね、その、自分で自信もつくし、じゃあもう一本柱は作れるなとか、はい、なんか隙間が見えた瞬間に、
はいはいはい、
ここのカテゴリーちょっと攻めて、リサーチしてみようかとかってなってくるし。
はい。はい、結局、物販コミュニティって販売力を身につけるところなんで、ここは。よくよく考えたら仕入れのことほとんど教えてねえやと思って。
教えないですよね。逆に、まあ仕入れは、
まあ背取りとかは別ですけど、
確かに重要なんですけど、 でもある程度その仕入れ先が見つかっちゃえば、
もう作るまでいっちゃうと、
うん、
それ以上ないじゃないですか。もう
ないんですよね。うん、
結構倍買って2倍にもできるし、
うん、あと今代行業者さんも結構ね、OEM OEM って言って対応してくれてるみたいなんで、
はいはいはい、
うん、そういう代行業者さんだいぶ増えましたからね。
あとやっぱ販売力つけて、
うん、
周りより高く売れるようにならないと、
うん、
多分どうにもならないと思うんですよね。実際菊池さんのとこもそうだし、
うん、
青山さんもそうだし、
うん、
あと誰だ、まあ鹿島さんとかもそうだし、
うんうん
う
ん、
みんなうまくいってそって、
うん、
あと加藤龍二郎さんとか、
うんう
ん
うん、
みんなうまくいってそって高く売ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そ
う
周りよりも。
そうですね、
やっぱアマゾンとかで最安値に合わせちゃったりすると、
うん、
基本利益出ないですからね、そんなに。
そうですね。
やっぱり最終利益 30% ぐらいは残したいから、
うんうんうんうん、
そうなると、ある程度高くなると、
うん、
多分、これを聞いてるのはいつなんだろうな、今度桑山さんに、
はいはいはい、
ウェビナーやってもらおうと思って。
はいはいはい。
桑山さんがうまいのは、やっぱり、ポジショニングの中でも価格でのポジショニング、
うん、はいはいはいはい、
全員が全員もう安いもんが欲しいわけじゃないじゃないですか。例えばワンピースだとしても、
うん、
全員が1000円台のワンピース買おうとしてるわけじゃなくて、
うんうんうんうん、
中に1万円の買おうとしてる人もいれば、
うんうんうん、
5000円ぐらいの買おうとしてる人もいて、
うんうんうん、
でもアマゾン上だとなぜかわかんないけど、その1000円台しか求められてないっていう勘違いをするんですよ。
特に中国輸入やっている人たちはそう思ってる人多いんじゃないですかね。
で、その1000円台の低価格帯だけが埋まっちゃってて、
うんうんうんうん、
実は中価格帯と高価格帯がスカスカだったりする
んですよね。うん、スカスカなんですね。そうそうそう。
ただアマゾンって注文数ベースのランキングなんで、
うん、
どうしてもそれは目立たないから、
うん、
売上ベースで見るとそっちの方が売上が上がったりする。
うんうん、で、しかも利益が取れちゃって。
ね。福山さん、それ上手だったんで。
はいはいはいはい。
まあ、もう聞いてるかもしれないけど。
これ、このラジオが流れるのが、あ、そうですね。10日ですよね。3月10日のウェビナーですよね。
はい。
そうですね。その後ですね。あとですね。この後に流れますね。
それってよくポジショニングっていうのをもうちょっと考えないといけないですよね。単品ツアーってポジショニングはもう何割だろうな。
そこがもうかなり占めてるんじゃないですか。でも、
まあ販売のノウハウもあるから、ポジショニング5割、販売力5割から。でポジショニング失敗するといくら販売がなくても立ち上がらない
です、ね、立ち上がらないですもんね。だからなんだろうな、最初入るときにここいけんのかなとかってちょっと心配になるときあるんですけど、
はい、
でもよくよくその見てみると、まあいろんなことをやって、そのライバルのその売り上げとかね、あと、
はい、
例えば1日どのぐらい売れてんだとかってこう調べるじゃないですか。
はい、
うん、そうすると、あれ案外いけんのかなって思っちゃいますもんね、そういう生の情報とか金額とか聞くと、
こっちがいけるんだったらいけるなって思います。
思いますよね、
はい、
で ここがなんで1位取れてんだろうみたいなね、
はいはいはい、
こんなんで1位取れてんだみたいな。だから意外とその楽天もその難しそうに見えてるかもしれないんですけど、意外とやってみると、いろいろ調べたりすると、あ、なんかいけそうな気がするなみたいな。
楽天ってみんな見た目が派手だから、
うん、
なんかそれはそれはみんな売るの上手なんだろうなって、アマゾンやってる人から見ると思うと思うんですけど、
うんうん、
全然ですからね。
あのよくねその萩原さんとあのその LP 談義をするんですけど、うちのその LP と他のそのライバルの LP とかこう見比べて、なんでこんな LP ライバル作っちゃいましたかねみたいなことを話しますもんね。
しますね。
ね。うん。瞑想だなみたいな感じで、うん、結局そういうとこってあと価格いじっちゃって、
はい、
どんどんどんどん自分の首絞めてってますもんね。
そうですね。
うん、あ、結構苦労、なんかあがいでんのかなみたいなね、思っちゃいますけど見てて。
だからでも逆にアマゾンを、
うん、
あ、楽天やってる人は、
うん、
アマゾンがもうわけわかんないって言ってますからね。
ああ、
なんかその楽天の方がこういうページ作ってここに見せれば購入売れるみたいな、
うん、
普通の店舗の延長線上じゃないですか。
うん、
アマゾンって特殊じゃないですか、もうなんか。
まあそうですね。
キーワードが何倍とかどうだとか。
はいはいはいはい。
もう知らなきゃ言い訳わかんないような情報ばっかなんで。で、まあ、規約とかもみんなちゃんと理解してないだろうし、
うん、
平常どこまでいったらいいかもわかんないし、
うん、
だからアマゾンじゃない、楽天やってる人からすればアマゾンがもうお手上げみたいな人が多いですからね。
あ、なるほどね。はい、音声の途中なんですが今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。